Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
そんな洒落たこと言うんだ。こんばんは、すぎちゃんです。
こんばんは。
今言葉を失った一瞬、うん、バンジマしてって言わんのんだと思って。え？
何それ、マイクが擦れて
る。ちゃんと今日はあれしてますよ。あれ。あのパチッと止めるやつ。
コードがなんか擦れてるか。今止まったぞ。なんかした。
何もしてないですよ。
なんかしたの。
してまてよ。
マーさん、マデルさん、こんばんは。
こんばんは。嘘みたい。今年あと1週間だよ。も
う、そうだ、
なんかした？
何も。
いやいや、年末に向けてよ。
年末に向けてまだあんましないよ。
私今日やっとあの印刷してもらった年賀状が届いたよ。プリント屋さんから。うん。いや、間に合うんかな。今からだって住所書かんといけんもんだって。
え、だってもう届いたからもう書いてたね。
いやいやいや、裏面だけね。で、表は手書きだから、住所。
なんかさん、こんばんは。
こんは。こんは。こんは。うん、かもね。今日はね、
チキン食って、チキン食って、
みっちゃんがすごいチキン食べたよ。
ん？
パーティーバーレル、びっくりしたよ。私の分まで食べたよ。そんなに食べるんちゅうぐらい食べたね。
あ、マレムさん、こんばんは。あれ、
こんばんは。
これでどうかな。
あ、よく聞こえる。私には、私はね、
あ、もともと小さかった。
何、チンは、うん、ちっちゃかったよ。
そうなんだ。
いいよって。
いいよ。
いや、私の方代わりなんか音量上げたりとかしとったんだけどね、うん、
これで皆さん大丈夫かな、うん、はい、今ちょっとイヤホン差し直しましたけどね。
うん、いや、のぶすみさん、こんばんは。メリークリスマスかな。メリークリスマスかな。
メリークリスマスだよ。
メリークリスマスだよ。
もうメリークリスマス。
あとで参加します。
ジミちゃんが忙しいよ。
忙し
い。お家のパーティーで。うん。
サンタに化けてるかもね。
化けるっていうのは怖くない？
サンタに扮する？
サンタになる？
なる。あ、マレムさんありがとうございます。音声レベルいい感じ。多分ね、あのイヤホンジャックの差し方がまずかったかもしれない。差し直したんでね、これでいいかなと思いますけども。はい、私とスキちゃんは一足先にクリスマスパーティーをしちゃいましたよ。ケンタッキーのパーティーバーレルを買ってきて、
あれ初めて見た、あのバケツみたいな。
僕も入れ物ケンタッキーで受け取ってびっくりしましたけどね、なんだこのデカさはと思って。
でなんか骨のついたチキンと骨のついてないチキンと、うん、サラダと、うん、
ケーキと
ケーキ、うん、でこれってでフォークが5本ついとってね、フォーク5本ついてるけどこれ5人前じゃないんって言って言いながらきっと残るだろうと思ったのに、三つ半チキン食い散らかした。
散らかした
って。私1個だけしか食べてないのにすんごい食べて。
え、1個しか食べてない？
うん、私あの骨のついたやつ1個しか食べれんかって、あのお腹の調子がずっと悪くって。
あ、まあまあそれもあったかな。
いらん言ったら、うん、僕食べてあげるよって言って食べて。
はい、結構取り、まあ1羽分って量ではないけどな。
うん、
結構な量はあったような気がしますけどね。あの入れ物がバケツに、バケツじゃないゴミ箱に使えるんじゃないかってレベルの大きさだったよな。
でそうやって言うからなんか捨てるに捨てられんで、うん、置いてますよ。
使ってください。
なんかチキンの匂いが染みついてそうですけど、
いいんじゃない。ふすみさんいい子だから1個。いい子は1個しか食べないのか。
3つは3個食べた、
うん、そうだね。
何
骨付きは
3個食べた子は何？
3個食べたね。
3個食べた子はどんな子ですか？
もっといい子だね。お散歩さん、骨のあるのは桃かてば、ないのは胸肉かな。でも胸肉にも骨あるよな、あれケンタッキーは。
あばら骨、
あばら骨みたいな。あばら骨じゃないけどな、それは食べ過ぎ。確かに食べ過ぎっちゃ食べ過ぎかもしれないけど、ただ残すのもまずいなと思ったんでね、次の日から移動だったんでね、うん、我々。
だってチキン、その骨のあるやつ3つと骨のないやつも2つか3つ食べて、お寿司も食べて、うん、でさすがにちょっとケーキ食べれんけって言ったらそのまま寝ちゃったよね、食べてすぐ。あなた、
そうだね、
もう
で誰かが
プラスチックの
フォーク持たして写真撮るという。なんだこいつって。
プラスチックの写真、あのフォーク握りしめて寝とる写真が欲しい方はあの
LINE の
メールアドレスをお知らせください。
LINE に上がってるよ。
あれは LINE のグループの人しか見れんじゃん
かって。あ、そうか。
ここに写真あげていい？
そのもんいらねえよ。お散歩さん、私にはクリスマスは関係ないのでご飯作ろう。クリスマスバージョンのご飯じゃないってこと？
私今日一人でオードブル買ってきましたよ、お散歩さん。一人でケーキも食べましたよ、お散歩さん。
オードブルだし、あと何だったっけ、 あショートケーキも買ってきとったね。
でお酒は飲む、あんま飲めんけノンアルコールのビール買ってきて、うん、飲んでますよ今。
昨日の残り物を温めるだけ。昨日盛大にパーティーしたのかい。そこでまあサンタクロースはまだノーラとも Google もサンタクロース動いてないんですよね。 あれはアメリカ時間の24日にならないともしかしたら動かないのかなって気がしますけど。
そうなん
じゃないのかな。だって日本時間には合わせてくんないでしょ、ノーラドもグーグルも。的な気がしますけどね。昨日の残りは肉じゃがと卵焼き。アメリカはまだ23日。そうですよね、まだクリスマスになってないもんね。あ、イブにもなってないもんね。まあクリスマスパーティーをした後の話はまたエンディングにでもしましょうかね。
うん、
はい、ということで本編の方行きたいと思いますんで、すきちゃん URL をお願いね。
あ、もう送信したら大丈夫よ。かまって、始まる
始まる。
うん、
はい、それではまず最初のニュースからいきたいと思いますが、飛行機ネタからいきたいと思いますよ。ってあれ表示されないぞ、ちょっと待ってね。この iOS がね、なんか
多いよね。あれちょっと待ってよが、
うん、最近ネットのつながり方がおいおいって感じですけど、はい、いきますよ、トラベルウォッチにあった記事です。ANA 2019年2月から3月の燃油サーチャージを値上げ、韓国1500円、ハワイ11000円などという記事が上がってました。ANA グループは12月21日 ANA と AJX エアジャパンの2019年2月1日から3月31日までに発券する国際線航空空券の燃油サーチャージを現行より値上げすると発表しましたということですね。10月から11月のシンガポールケロシン市場価格の2ヶ月平均は1バレルあたり 89.37 ドル、為替レートは1ドル113円06だったため、円貨幣換算は11000。
なんかピッチャンさっきから嘘ばっかり言ってるね。
なんで？
え、ケロシン市場価格で市況価格だし、為替レートじゃなくて為替ルートって書いてあるし、円貨幣、円貨換算額、
円貨換算額、いやこれ為替ルートはおかしいだろう、為替レートだろう、ルートじゃ変じゃん。
為替ルートって書いてあるよ、いつも。
これ為替レートだと思うけどな。
為替ルートってよく聞くよ。
初めて聞いたぞ、為替ルートなんて。どんなルートそれ。
為替ルート為替ルートってなんか言わん、
言わないよ。初めて聞いたよ、為替ルートってのが。為替レートだよ。
為替ルートって出るよ。為替ルートって出るよ。でも
どこに。
まあいいや、どうぞどうぞ。
はい、換算額は1105円となり、改定基準テーブルの1万1000円未満を適用するということで、ガソリン価格は最近下がってるんですけども、航空機燃料はどうも値段が上がってるということで、燃油サーチャージ上がるそうですよ。韓国は1500円、韓国を除くと東アジアが4500円、ベトナム、フィリピン、グアム、サイパンが5000円、タイ、シンガポール、マレーシア、ミャンマー、カンボジアが8500円、ハワイ、インド、インドネシアが11000円、メキシコシティが15000円、それから北米、ハワイを除く北米、欧州、中東、オセアニアが17500円になりますと。まあ、多分日本航空も追って同じ値段で値上げはしてくるんじゃないかなと思いますけどね。ガソリン価格下がってんのにね。 まあ、原油価格が下がってきてるんだろうけども、
飛行機もガソリン？
飛行機はガソリンじゃない、
軽油？
ケロシン、灯油みたいなもんだったと思うけど、
え、ケロシンってシンガポールケロシン、
ケロシン
市場価格のケロシン、
そうそうそうそう、
ケロシンって何、そのケロシン市っていう市があるのかと思ったら違うの、
違うよ違うよ
そ、シンガポールのケロシン市だと思ったら違う、
シンガポールで取引されるケロシンの市況価格が上がったんだよ
だってケロシン市かと思っただって三つは最初ケロシン市市場価格って言ったよ、
あ、言い間違えたんで訂正はしましたけどね、
ケロシン市ってカエルがいっぱいいそうな町だな名前が、そうなんだ、人の名前、地名じゃなかったんだね
むぐすみさん、為替レートが正しいでしょう、これはね、為替ルートってそういうあれ聞いたことないもんな、
為替ルートで書いても変換してくれるよちゃんと、
為替、まあ、ルートという言葉はあるっちゃあるけどな、
なんかみんながこっちの為替ルートがおかしいって言っとるね、うん、私が言ったんじゃないよ私が言ったんじゃない、
のぶすみさんと言う昔ケロシンの話した、うん、確かにしたような気がする
あー本当だ、為替レートだね、
でしょ、
為替ルートってないね、う
ん、トラベルウォッチさん、 IT メディアさんが間違ってると思いますよ、 IT メディアじゃないや、インプレスさんですね
為替ルートって聞いたことあるんだよね、
それどっかの道の話じゃない、
知らん、
はい、それでは次もトラベルウォッチの敵です。 JR 各社年末年始期間の指定席予約状況、ピークは下り12月28日上り2019年1月3日という記事が上がってました。JR 北海道、東日本、東海、西日本、四国、九州各社は年末年始期間の指定席予約状況を発表しました。各社のピークはおおむね下りが12月28から29、上りが来年1月3日ということですね。日付や時間帯によっては座席に空きがあり、利用する場合は早めに予約を呼びかけていますということで、今年は、4日が金曜日になるんだっけ、あ、今年は来年、来年
1月、31日が月曜日だから、うん、1,2,3,4 火水木金
だよね、だから公務員は4日から仕事が始まるから、これ3日がピークってことになるんだろうな、それで3日が上りのピークっていうことになるんでしょうけどね、はい、ということで、まあ、JR を使って移動される方は早めにチケット、まあ、もうすでに取ってるんでしょうけどね、JR 北海道、まず最初ですね、北海道新幹線のピークは新函館北斗駅着が12月29日新函館北斗駅発が来年1月3日在来線は札幌駅発が12月29日札幌駅着が、え、これ逆じゃないの、札幌駅着が12月29日で発が1月3日じゃないのかな、なんか誤植のような気がする、
うん、
いや新幹線は北海道着が12月29日になってるけど、在来線は北海道着は1月3日って書いてあるから、これおかしいでしょ多分、
札幌駅だけ、札幌が都会だけ、札幌から田舎部に帰省するってことじゃない、え、
そういう意味なのこれ、ちょっと待って、
だって、
う
ん、
北海道のウェブサイトで
在来線だよ、だって在来線、
在来線、あ、本当だ、
在来線って道内でしょ、だって
札幌発各方面 雪の在来線は12月29日で各方面から札幌着が1月3日になってるわ。あ、そういうことか。
だって北海道を一つの国に例えると札幌が東京みたいなもんじゃん。
ああなるほどね。この記事は正しいわけね。そういうことか、うんうん。新幹線の予約席数は前年比の 104.3% だそうですよ。
どこの全部の、うん、
北海道新幹線。
104。
在来線は 93.9%。まだ在来線は若干空きがあるってことだよね。JR 東日本は新幹線の予約席数は予約率か、予約率で見なきゃいけないんだな。すいません、 JR 北海道新幹線の予約率は 19.2%。 そのものなの。在来線の予約率は 32%。 なんか北海道は飽き飽きだね。 JR 東日本新幹線の予約率は 45.2%、 在来線の予約率は 16.2%。JR 東海新幹線の予約率は 46.8%、 在来線の予約率は 29.1%。 JR 西日本新幹線の予約率は 44.4%、 在来線は 32.2%。 なんかこれだけ見るとえらい空いてるね。 JR 四国予約率 34%。
だけ予約をせずに自由席狙う人とかがおるってこと？
そういうことかな。 JR 九州新幹線の予約率は 38.8%、 在来線の予約率は 35.5%。 これなんか今からでも取ろうと思えば取れるってこと？あ、でもこれは全体の話か。ピークだけ見たら、うん、予約はもっと高いのかもしれないね。
これ12月13日の、うん、時点で年末年始の北海道、にゃにゃ違う年末年始の北海道新幹線の、うん、予約は前年比 104.3% だ
よ。なんかこの数字の読み方がよくわかんないな。
うん、なんか青い字のところタップしたら出てきたやつ、予約状況は新幹線はもう 104.3% で前年比ね。
うん、
前年比は 104.3% だけど予約率は 19.2% 今の時点で。
19.2% ってことはまだいっぱい空いてるように見えるよね、数字的には。
まだ余裕があるっていう意味なんじゃないんですかね。
うん、ただこの、予約率ってのが12月28日から1月6日までの間の予約率だから、ピーク時はもっとボーンと上がるってことなんだよね。平均するとこんなもんだよっていうことだよね。だからできたら分散してねって話かもしれないけどね。
だけその10日間のその新幹線の提供する席の数が207,501席で、今予約で埋まった席が 39,937席だけん、予約率が 19.2% っていう、
そういうことだよな、
ですね。
ピーク時がどれぐらいかが見れるといいんだけどな。そこが見れないよな。まあ、ものによってというか、列車によってはほぼ満席になっている列車もあるみたいなんでね、全国的に。ということで、 まあ分散できる方はできるだけ分散して利用しましょうね。けいちゃんこんばんは。食べてたらか、あ、カニ食べてたら遅刻しました。アメリカンさんこんばんは。イクラムさんも
こんばんは。こんばんは。どこだっけ。
ん、
うん、何が必要です。
はい、それでは次のニュースも鉄ネタですね。こちら Cネットジャパンにあった記事です。東京メトロ公式アプリ、トイレ空室状況に対応、まずは上野と、これ何、これなんていうの、
ため池さんの、
ため池さんのから、
ため池さんのじゃなかったっけ、
そんな駅名があるのかい、
え、
そんな駅名があるんだね、
ため池だよね、確かため池だよね、ため息じゃないよね。
東京メトロは12月20日、東京メトロ公式アプリ内で東京メトロ線内の駅のトイレの空室状況が、空室状況を確認できるトイレ空室状況提供サービスを開始すると発表しました。まずは上野駅、銀座線エリアと日比谷線エリア、およびため池さんの駅、銀座線エリアと南北線エリアの2駅でサービスを開始し、対象駅の拡大を順次進めるということは、そうですね、
トイレ
の空き状況が見れるそうですよ。
なんかあの列車の中のトイレみたいだね。
あ、列車の中はあのランプがついて使ってるよっていうのは分かるようになってるけどね、
うん
うん、これはあくまでも、駅のトイレの空き状況だから、トイレの個室にセンサーがついてるんだろうな、
まあ、うん、あの駅とかすごい並ぶもんね、トイレ。男の人はそうでもないかもしれんけど、
女性の駅は行列だよな、まあ、まあ駅に限らず人が集まるとか行列だよな、
もうね、うん、あまり我慢してから行っちゃいけんね、トイレは。
ある程度早めに動かないと。
そう、
確かにそうだよな、男早いけどな、
空室状況ね。いいね、羨ましい。
あの男性のトイレの個室って結構空いてますよ。
それなんかこの間テレビで IKKO さんがなんか言っとったね。
そうな
ん、あのどっかのトイレ、うん、トイレ、女子トイレがすごい行列になっとって、うん、我慢ができんけ一瞬男に帰ったとかってカツラ取ってで男子トイレ入ったとかって言って、
それはありなのか、
面白いって言っとったよ。
のすきちゃんもカツラ取って入ればいいんじゃない。
だって私は本当に女子ですもん。
あ、逆にカツラかぶればいいんじゃない。
どっちになるの、
ハゲチョビンかなんかのカツラかぶって。
ダメでしょ、だって本物じゃないもん。IKKO さんは本物じゃん、だって。
まあね、
だけ人混み嫌いなんよ、トイレがもう自由じゃないからやだ。
マルエムさん、ため池さんのはサントリーホール最寄り駅なので、来年様子を見てきます。
ああ、へえ、マレンデさんよく行くもんね、ああいうなんやらホールに。マンホールじゃないけど、
マンホールじゃない、サントリーホール
だ。サントリーホールとか、あ、なんかああいう音楽のとこ行くよね。
あうちゃん、最近男性トイレの個室数が少なくなってる。え、そう、都会の方はそういうあれになってるのかな。アメリカンさん、トイレあと何人待ちとかという情報も欲しいな。今回のこれはどこまで出るんだ、どこまで提供してくれるんだ。 ページに切り替えなきゃダメか。トイレの総個数と使用中の数が出るみたいですよ。あ、何人待ちか。何人待ちは分からんよな。そのトイレの外に並んでる人数を確認してくれってことか。それはちょっと今の状況では無理かもしれないね。
その何、足の数その床を踏んどる、床を踏んどる足が2つだね、1人でしょ。
ああ。
その
床が体重計になっとって、あ、それでは分からんか。
それじゃ人数は分からんよ。
そうだね、総重量は分かるけどね
いやでもまあ目処がついていいかもしれんけど、あんまりこう人数はっきりしすぎると、なんかこう私結構 JR の車両の中でランプが消えるのずっと見てることあるんや。もう行きたくてやれん時に、うん、あれね、うん、呼吸ができんくなる、あの切羽詰まってくると。
切羽詰まって
だけ何待ちとか苦しいかもな。
そんな切羽詰まるまで我慢するとはダメだよ
そうだね。
信澄さん、孫正義になるということかな。え、これどういうこと、
どういうこと、
わかんない。あうちゃん、多目的トイレはどんどん改造されて同じスペースでは個室が少なくなってくる、なってる。オリンピック対応なのかトイレの改造。散歩さん、男性個室にも子供用設備、おむつ交換台やベビーチェア付きが増えたりして広くなった分数が減る。あ、確かに男性用のトイレにも子供座らせるあの椅子がついてるとこあるもんね。
あ、男性のその個室を減らすことでその立てる数、うん、立てる数っていうかその並ぶ数を増やせる、増やすってこと、うん、混雑するけオリンピックとか、
まあ、それもあるかもな。
あの孫正義さんの話はもしかしたらそのあなたがハケチャピンのカツラって言ったけど、
あ、そういうことかなるほどね、そういうこと、そういうことはい、それでは次こちら iPhone マニアでやってます。 iPhone マニアさんにあった記事ですiOS 12.1.2 で通信回線につながらないとの報告が相次ぐという記事が上がってました。日本時間12月18日にリリースされた iOS 12.1.2 へアップデートしたユーザーから LTE 回線がつながらない、 Wi-Fi に接続できないなどの通信問題に関する苦情が相次いでいますと。これ世界中でそういう話が出てるみたいですね。
ん、
私の iPad もそのせいなのかな、なんかうまく表示されなかったりするんですけどね。で、今のところ Apple からこの問題に対しての正式なコメントはないと。問い合わせに対しては iPhone を再起動し通信キャリア設定をアップデートするようにアドバイスしているようですが、それでも問題は解決しませんと、していませんということで、繋がらないのは困るよな、
うん、でしかも何にも言わんっていうのがどうなん、
しれっと 12.1.3 かなんかに直してくれればいいんですけどね会うちゃん、高速道路のサービスエリアでトイレのことに気づいた。ああ、お散歩さん、男性にも子守りせよということかな。確かに子供が小さい時に困ったことがある。まあ小さいことは入るとなかなか大変かもね。うちのお散歩さん、うちの機材は特に問題ないけど、だからこれ全てじゃないんでしょうね。なんかの条件によっては通信がつながりにくい状況が発生しているということなんでしょうけどもね。はい、それでは次も iPhone マニアさんにあった記事です。 Apple Store 年末年始の営業時間を発表、元旦は閉店2日。あれ、スキちゃんが切れたぞ。スキちゃんとコラボが切れた、どういうこと、 か今途中まで読んだな、アップルストア年末年始の営業時間を発表、元旦は閉店、2日は朝10時開店という記事が上がってました。スキちゃん電話かなんかかな、もしかしたら。アップルストアは例年通り年末年始の特別営業時間を発表しました。あ、スキちゃん戻ってきた。大晦日と1月2日は早めに閉店し、元旦は休業となりますということですね。現在日本に9店舗あるアップルストアの営業時間は午前10時から午後9時、アップル仙台一番町だけは午後8時までです。で、年中無休で営業していますが、元旦だけは休業しますと。12月31日は午前10時から午後6時まで、元旦閉店で2日は午前10時から午後8時まで。で、アップル仙台一番町は通常営業、2日の日からは通常営業ということだそうですね。で、1月2日にはアップルストア各店舗とアップルオンラインストアで初売りが実施されると予測されます。まだ正式には発表がないですけどね。で、多分ですけどもアップルストアギフトカードのプレゼントがあるじゃないかと。ラッキーバッグは多分今年もないでしょうねということですね。はい、ラッキーバッグなくなってもうだいぶ経つよな。
2015年って書いてあるよ。
あ、最後か。
じゃあ、うん、ああ、転売目的の購入が増えたけやめたんだ。
まあそれもあるし、行列もできるからっていうのもあるんじゃない。結構あのヤフオクにすぐ出るもんな
今は何でもそうだけどね。
最近はあのただのもんまでヤフオクとかメルカリとかに出てくるじゃない。この間テレビでやってたけど、あのユズがどっかの地方の行政が出してるチラシじゃないけど、なんかそれに載ってたらそれを2000円とかで売ってる人がおるってニュースになってましたけどね。
ゆずって歌うたい。
そうそう、歌うたい。
ああ。へえ。何でもお金にしようとするんですね。
ケイタ君、空海ラッキーバッグは？それリスナーさんにラッキーバッグを送るっていうキャンペーンのこと？あ、リスナーさん、あのキャスターさんに送るっていうキャンペーンのこと？
何自分にさんつけとるの？
いや、他人っぽく言っておくと誰も気がつかないかなと思ってはい、それでは次のニュース、こちらキナキナさんの方にあった記事です。アップルジャパン新しい公式サポート動画、Mac の空き容量を増やす方法を公開という記事が上がってました。今回公開された動画では MacOS に内蔵されているツールを使って Mac の空き容量を確認したり増やしたりする方法が紹介されています。 Mac に関する公式サポート動画は初で、詳細は下記の動画をご覧くださいということですね。なお同シリーズはこれで23本目で、これまでに公開されている動画はこちらで視聴可能ですということで、元記事の方にリンクが貼られてますけどもね。この動画2分40秒の動画、まあまあそこそこの長さがあるかな。Mac の空き容量を増やしたりできる？できる？まあできる？詳しく紹介されています。ストレージを管理するにはリンゴマークをして、この Mac、 それからストレージをクリック、そうするとストレージの中身が見えるんで、その後、管理をクリックしなさいと。 でそこから、まあ、ストレージのストレージの最適化だったかな、ゴミ箱を空にするとかいろいろ項目が出てくるみたいなんで、うちの MacBook Pro がね300ギガを最近切ってきてるんですよね。中身をちょっと整理しないとダメかなって気がするんですけどね。
何が食ってるの容量？
なんだろうな、大して保存してるもんないんだけどな。ケイタ君、買い替えれば増える。え、でも買い替えてもストレージがちっちゃいのしか買えなかったら減るよ。のぶすみさん、無料のものが有料で販売されているのは GDP が増えるので個人的には好きです。そんなとこでせこく GDP を増やしても。はい、ここで問題です。好きちゃん、 GDP ってなーに？
国民総生産。
それは GNP。 いやでも我々の子供はあの GNP で習ったからね、学校で。
あ、 GNP、
今 GDP ですよ。
ゴールデンポンパー
ズ。違うよ。国内総生産だよ。
あ、そうそう、国内。うち今なんて言ったっけ？
国民総生産。
国内、国内。え、 GDP ってあっとった、それで。
GDP は国内総生産。
惜しいじゃん。なんかね、そうかなと思ったけど、もうそんな言葉普段使わんけ。まあ言い訳ですけどね。
そうだね。はい、それでは次の記事はこちら、携帯ウォッチにあった記事です。 au 三太郎の日、1月はローソン、マクドナルド、ゲオで特典という記事が上がってました。 KDDI 沖縄セルラーは au ユーザー向けの特典、三太郎の日における au スマートパスプレミアム会員向けの1月の特典を発表しました。なお、無料会員プログラムの au スター会員向けの特典は2019年1月4日以降にホームページで案内されますということですね。1月の特典は日替わりとなります。3日はローソンのカフェラテ M、 13日はマクドナルドのチキンマックナゲット、23日はゲオのレンタル1本無料クーポンがプレゼントされますと。また2月の特典内容は別途案内されるということですね。すでに3月特典として案内されているユニクロの特典も改めて案内をしますということです。あとですね、 au 取扱店でスマートフォンを、これ記事には制約と書いてありますが、契約の、あ、制約、あの制が違うよな、これ制御の制って書いてあるけど、なるという字だと思いますね、うん、まあ、契約ですけども、契約するとサンタローグッズが入ったプチサンタロー福袋がプレゼントされるキャンペーンが実施されます。期間は元旦からということで、店舗ごとになくなり次第終了と。対象となる契約は新規機種変更などの全ての契約で、スマートフォン購入し au ピタッフラットプランまたは au フラットプランに加入する必要がありますと。福袋、中身はこれなーに、ボールペンとポチ袋、ポチ袋、この正方形のは何だろう、メモ帳かな、ん、
何って言われても、
わからないけど、
それこそここ関連リンクに行けば見えませんか。
ああ、関連 au のページ行ったらわかるのかな。
タオル、
あ、タオル、
メモ帳、ボールペン、
はいはいはい、タオルハンカチみたいな感じだな。
そうですね、うん、きっと
サンタローのキャラクターがデザインされたものですね。
か英雄さん楽しそうね。いいね。
ソフトバンクもファミチキもらえますよ今月は。
よかったね。うん、よかったね。
あれ、スキちゃんもらわないの？
いい、チキン食べたら鳥になるから。
はい、それでは次 iPhone マニアさんにやった記事です。12月19日のスマホ販売台数ランキングで iPhone6S が1位に。その理由は？という記事が上がってました。2015年9月に発売された iPhone6S、 これまでは Apple Store からもその姿は消えておりましたが、リサーチ会社 BCN の調査によると、2018年12月19日のスマホ販売台数ランキングで iPhone6S が1位に浮上したことが分かりました。この12月19日1日だけの販売台数ですけどね、 6S がトップにいったそうですよ。
6S
1位が iPhone6S32GB モデル、これは Y モバイルですね。でそれ以下は iPhone8 とか、ファーウェイの P20 ライトとか、あと iPhone10R なんですけどもね。
10R?
ん ?10R
iPhone10R
これはですね、 Y モバイルさんが10月から iPhone6S の割引を拡大してて、 32GB モデルなら実質月額500円から購入可能になっとると。加入それがどうも影響してるということで。
へえ、ちょっとおえと思ったのは、2位から9位まで全部64ギガ。あ、4位のは知らんけど、
4位は128の 10R ですけどね。
え、
ん、
4位は、
あ、4位
なんとかライトの、
4位はファーウェイの P20 ライト、
うん、だからそれを除いて2位から9位までが全部64ギガですけどね。64ギガが人気なんだと思って。
まあ安いからなんじゃない？
足りてるんだ。
まあ iCloud を駆使すればストレージ少なくてもある程度使えるんじゃない？iCloud なかったら64ではちょっときついような気がするけどね。
iCloud しっかり使おうと思ったらお金いるじゃない。
あ、まあまあね、うん、
その方が安く上がると思ってそういう風にしてんかな。じゃあ、
まあまあそういうことだよな。
iCloud の容量をお金払って、うん、
ジミンちゃん帰ってきたのね。おかえり。ケイタ君、 Android 版の方がツイキャス安定してるな。それは何、聞く方、発信する方、どっちかな。お散歩さん、 au は4年分割させようと必死だった。ジミーちゃん、カニを食べ過ぎてカニを
みっちゃんが食べ過ぎてないよ、そんなに。
カニはね
そんなに食べてないよ。
小暮さん、こんばんは。
こんばんは。
ケイダ君、ピクセルないな。あ、ピクセルそんなに売れてないのかあ、聞く方かね。小暮さん、今日は休みなので来れました。ああ
、ありがとうございます。
僕は仕事だけどね
普通休みだよね。
へえ、そうか。
比
クリスマスだよクリスマス。
はい、それでは次の記事です。こちらは iPod ラブさんにあった記事です。0.5% 還元になったペイペイ、クレカチャージが5万円までに制限でさらに厳しい状況にという記事が上がってました。ペイペイでクレジットカードを使ったチャージの上限が5万円になりましたと。この制限は先日のクレジットカード不正利用問題を受けての対策ということで、過去30日間の決済金額の合計が5万円まで、11月21日からの利用分から適用され、複数のクレジットカードでも合計5万円までとなります。ただしペイペイ残高、ヤフーマネーでの決済、銀行口座からのチャージはこれまでと変わらずということですね。毎月過去30日間で5万円までしか使えなくなると。これ使う人いなくなるんじゃないペイペイ。還元も 0.5%、それも月に5000円までに変わってるそうですよ。で、まあ、クレカ
何があ
の還元率、還元率がばらまきの時は 20% だったけども、これが 0.5% に下がってます。で、この 0.5% も月5000円相当までしかもらえません。あとクレジットカードでのチャージが30日間で5万円まで。なんかスタートした時にはえらく大盤振る舞いで電子決済を変えるんじゃないかって思ってたんだけども、どうもそうもいかなくなってきたみたいだねペイペイ。
なんか尻つぼみだね。
でもソフトバンクが今まで T ポイントで還元してたやつをペイペイに変えるって言ってるから、なくなりはしないと思うんだけどな。はい、ということで、まあペイペイ祭り乗れなかった方悔やまれるでしょうね。
悔やんでますよ。
悔やんでますか。
悔やんでますよ。
小暮さん、あ、メリークリスマスね。メリークリ、メリークリー。
メリークリスマス。
ケイタ君、カニは剥いてまで食べたくない。それは剥いてくれる人を探しなさい。
ケイタ君、カニカマでいいよ。
お散歩さん、4年分割で買うと2年目の機種変で下取りしてもらえるけど、その次もそのまま3年分割で入らないといけないので縛られるから。え、その次3年分割になるの？4年じゃなくて。ケイタ君、今は LINE ペイ、あ、LINE ペイがいいかもね。お散歩さん、まあそもそも少額決済が目的なんだから、まあ確かにね、家電量販店で何十万のもん買うっていう買われ方をされると困るでしょうね。ちみちゃん、さすが釣った魚に餌をやらないソフバン系関連会社。あ、4年の間違いのお散歩さん、ケイタ君、 QR コード決済は面倒、スイカの方が早い。ああ。これ QR コード決済、アプローチで表示してくれるといいんだけどね、QR コード、これを。わざわざ iPhone 持って歩かなきゃいけないからね、ペイペイは。それがちょっとめんどくさい。ジミーちゃん、4年縛りはまだ生きてるの？あ、でもこれ総務省ダメって言い出しましたよね、4年縛り。どうなるんでしょうね。ケイタ君、みかんも剥いてまで食べない。皮ごといきましょう。
お着だな。みかんの缶詰食べとけ。
そうだ、みんな缶詰とかで代用品があるな。
本当、王様か。 王様かあんたは。
はい、それでは次の記事です。こちら iPod ラブさんにあった記事です。楽天大感謝セールが開催、2時間限定クーポンで最大 50% オフなどということで、これが明日あさって12月26日までですね、楽天 大感謝祭っていうのをやってるそうですよ。期間中の購入店舗数に応じて付与ポイントが増える期間限定ポイントで、例えば2つのショップ購入でポイント2倍、3つで3倍という具合にやっていつもの買い回りと同じと。ちなみに獲得上限ポイントは1万ポイントまでとなっているそうです。対象ショップは全商品が最大 50% オフになる開始2時間限定クーポンもありますということだそうですよ。年末に向けてちらっとちょっと見に行きましたけども、カニとか売れてましたよ。
そうなんだ、
うん、あれ多分足だけだと思うけどな、うん、胴柄がないやつ
だってすごい。胴柄、
あの味噌とかがない感じ、胴体がない。
あ、いい。カニはね、うん、あの、うん、いいよね。でもタバラ、
タラバガニ、タラバ
が食べたい。
タバラじゃないよ。はい、ジミーちゃん、ケイダ君は皮ごとみかんを食べると。お散歩さん、今のところ生きてる。あ、4年縛り。娘さん、価格、ああ、販売価格に比べて容量の小さい方の下取り代金が相対的に高いので容量が少ない方を買うのが好き。ケイダ君、みかんを食べたいといえばアシスタントが剥いて口に入れてくれるよ。そんなアシスタントがいるんだ。お散歩さん、タラバガニはカニではなくヤドカリだったよね。そう、あれはカニじゃないですよ、タラバガニは。
あれクモじゃなかったっけ、
ヤドカリ。
クモの仲間じゃなかった、
クモの仲間だ。
あ、クモの仲間はもう一個のやつだ。
あ、
ね、花咲ガニ
がクモの仲間
だっけ。なんかあっち、なんかクモの仲間だっていうカニがおったよ。タバラかと思っとった。
タバラじゃない、タラバ。
もう私の中ではタバラなんだもん。いいの。もう今更変えられん。はい、次のニュース。
はい、次のニュース、次のニュースいくんですが、あの、すいません、あと3個誰かコイン入れて。あと2分で切れます。
あ、私入れる。
僕2個使っちゃったから今コインがないのよ。
あ、うちも1個しかなかった。あ、5になった。
ケイタ君ありがとう。
ありがとう。ケイタ君ありがとう。みかんの皮むこうか。
うん、5つまでおいで。
みかんの皮むいたやつ。違う。みかんの皮むいたやつ、ビニール袋に詰めて送ってあげようか。
それはなんか嫌がらせにしか見えないな。
だよね。
コインやだよね。そんないっぱい入れなくていいよ。
いやいや。クリスマスプレゼント、
あ、これコイン入れてくれた人のとこへみんなみかん皮むきに行かないけんよ、すきちゃん。
いや、皮むいたみかん送るんだってな、ジップロックに入れて。すごい、いいよ、もうもういいよ、そんなにみんな。
はい、それではここから iTunes カードのお得情報です。まず au ユーザーの方、今日までですんで、これ
ダメじゃん。あ、ツイキャス聞いてるか、
うん、ツイキャス聞いてる人は有効ですが、今日までですんで急いでください。12月24日まで au ウォレットマーケットで App Store and iTunes ギフトカードの 10% オフキャンペーンが実施されていますと。支払い方法に au 簡単決済を利用して購入金額に対し、あ、 au 簡単決済を利用で購入金額に対してウォレットポイント最大 1%、 さらに au スマートパス会員限定でアプリ購入金額に対してワウスーパーポイント 1% のポイント還元、合わせて最大 2% 分のポイント還元となります。あ、これ iTunes コードのお得情報じゃなかったね。 au のポイントがもらえるよというキャンペーン今日までですんで、 au ユーザーの方急いで購入しましょうね。
これワウ？
ワウ？
ワウスーパーポイント？
うんだと思うけどな。はい、そして
でもびっくりマークついてるのに。
ワウびっくりポイント？
うん、なんかもっとびっくりしたげに言わんと。
そうなの。はい、でこちらはワウ。こちらは、iTunes ギフトコードのプレゼントのキャンペーンです。コンビニ各社 App Store and iTunes ギフトカードバリアブルを購入利用すると 10% 分のボーナスがもれなくもらえるキャンペーンを実施ということで、これは1月の3日までです。対象店舗で、バリアブルカードを購入しした方に 10% 分のボーナスポイントがプレゼントされますと。対象店舗は小田急ショップ、小田急マート、それからコミュニティストア、京王ストアエクスプレス、 K ショップ、セイコーマート、セブンイレブン、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ヤマザキデイリーストア、東海キオスク、ニューデイズ、ニューデイズキオスク、ブックエクスプレス、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ローソン、ナチュラルローソン、ローソンストア100が対象となります。バリアブル限定ですので固定額面は対象外となりますのでお気をつけください。1月3日までということだそうです。はい、それでは最後はスキちゃんが探してきてくれたニュースを紹介してください。
これ私があげるんだよね、ちょっと待ってね。
あ、はいはい。でその前に、お散歩さん、雲をググってみると違う、カブトガニは少し雲が違うよ、雲に近い。まあそこまで言うと犬は猫科だから猫の仲間ってことになっちゃうよね。クモの仲間のカニ、
これだけ鼻先ガニじゃないん？
ググってみると違うって書いてあるよ。
でもなんかあっちの北の方で取れるカニでクモの仲間だっていうやつおったよ。タバラか。
タバラじゃないっちゅう。
花咲ガニが。
タバラ。
ガニかもしれん。もういい。次のニュースに行く。
はい、行って。
これがニュースっていうかね、うん、ライブドアさんにあったんですけど、なんか現役の精神科のお医者さんがおすすめする絶対に起きられる目覚ましアプリっていうやつなんです。多分皆さんはすごく朝強い方多いと思うんですけど、私はもうとっても朝が弱いのでこれ試してみようかなって思って落としたんですけど、うん、名前が面白いよ、起こしてみ
それね、喧嘩売っとるんか、起こしてみって
でも起こしてみっていう名前なんだけど、そのみーが自分ってこと、うん、私
ME だね
だけ可愛く言うと起こしてみーって言うんだけど、普通は起こしてみーっていう名前ですで、うん、実際にこのアプリちょっと落としてみたんですけど、これってね、うん、アラームが鳴ります。でアラームを切るまでにそのあるアクションをしなきゃ目覚ましが止まらんというやつなんですけど、その あることっていうのが自分で選択できるんですね、うん、その iPhone を振るとか、うん、数学の問題に答えるとか、うん、写真を撮る、うん、あと記憶ゲームとかいろんなメニューがあってね、うん、前もって自分はこのメニュー設定するっていうのをしといて朝何時何分に起きるっていう風に設定するんですけど、うん、私その中でも、QR コードを、
うん、
登録するやつがあったんですよ、
はあ、何でもいいの？
で QR コードっていうのがあって気になってこれ何だろうかと思ってみたら、
うん、
あの前もってその自分の身の回りにあるそのQR コードじゃないバーコードか、バーコードのあるものを、うん、私セイロガンの箱があったんでそのセイロガンの箱のバーコードをチュッとしたら、
うん、
ニックネームをつけろって出るんでひらがなでセイロガンって入れて、
うん、
でこう登録したら、うん、アラームが鳴った時に、うん、そのセイロガンって書いてあってなんかバーコードをスキャンせとかって出てくるからそのセイロガンのバーコードをスキャンしたらアラームが止まるっていう、
はあ、違うバーコードではダメってこと？
そう自分がどのあのもののバーコードをスキャンするかっていうのだと思うんで、
うん、
まだ1個しか登録してないけわからんんだけど前もってなんかその
複数登録すると例えばセイロガンならセイロガンバファリンならバファリンの QR コードをスキャンせっていう風に言ってくるのかな。
そこがちょっとわからないんですよ。1個しかしてないのですいません。勉強不足なので
いろいろあるね。
うん、そうなんですよ。バーコードか QR コードで自分でまあ前もって登録をするっていう作業ですね、
うん、
で変更もできるのでだけその自分が何を登録するか、
うん、
あやっぱりそうコードいくつか登録した中で、
うんうんうん、
前もってその何のコードにするかっていうのは自分で設定しとくみたいですね前もって。
ほう、それセイロガン、うん、例えば
あとは
飲み切って捨てちゃったら止められなくなっちゃうってこと？アラームが、う
ん、だけ前もって自分が何を設定するか決めるんじゃない？
そのために。あ、そういうことか。
で一生止まらんかったらえらいことだよな。
そうだよね、
うん、でこのアプリ結構いろんな機能があって、
うん、
その起こしてくれるのはもちろんなんですけど、
うん、
夜寝るときにその睡眠を誘導してくれる音楽も聞けます。
へ、
いろいろ入っててその中から聞きたいやつを選んで、
うん、
そのたくさんじゃないんですけど、
うん、
2、4、6、8と11曲今入ってるの で、
うーん、
うん、でその音楽のタイマーもセットしておける、
はいはいはい、
どれだけ聞くかっていうのがあったりとか、うん、あとはその朝アラームを切った後にニュースが出てくる、
うん、
でその地元の天気天気とか気温とかも出てくるし、
うん、
星占いで自分の生年月日登録しといたら今日の運勢出てくるし、で巷のニュースも見えるみたいなんで結構ねいろいろあの活躍してくれそうな感じで、
うん、
うん、ちょっとしばらく使ってみようかなと思っているんですけど、
またそれを
これで寝坊せんかったら
レビューしてできますね。
ただ今日夕方ちょっと実験的に使ってみた時そのアラームの音がちっちゃかって、
はい、
私この音で目覚めるのかなっていう心配はあった。
なるほどね。、
うん、
この計算っていうのもいいかもよ。
あ、ちょっとね計算ね、
うん、
いろいろ試してみたらいいかもしれんけど、うん、まあこの記事の中にはちょっと他のことも書いてあったので気になる人は見てみてください、うん、あの私は睡眠時間をたくさん取らんといけんのかと思ったらどうもこの精神科のお医者さんが言うには、
うん、
あの睡眠が短いからいけんっていうことがないらしいですね。
深い眠りにで疲れを取ればいいってこと？短くても そういうわけでもないの。
まあ大丈夫ってこと。
ただまずこれあれだよな、
睡眠時間
アラームで目を覚まさないとダメだよね。
そう、
アラーム鳴ってても寝続けたらどうしようもないのこれ。
ただね、あのすごいレビューが良かったですよね、
うん、
あの評価
おはいいんだ、
1万以上レビューがついてるけど 4. 点なんぼ、
うーん、
なんで結構あのいいと思います。 4.6 ですね評価が。
なるほどね、
うん、
よかったら皆さんも使ってみてください。
よかったらみんなちゃんと起きれる人ばっかりなんだろうけどね。
ケイタ君、アンドロイド版は URL のリンクが開かない。え、そうなの。アンドロイド使ったことがないから分かんないよ。 iPhone では URL タップすると開くけどね。ジミちゃん、犬って猫科なの。そう、犬は猫科の動物ですよ。ケイタ君、今日は最後に空海クリスマスプレゼントかな。ないです。アウちゃん、犬は猫科の猫目犬科です。ジミちゃん、スキちゃんが起きれれば言うの。
確かに。
サポさん、普通のカニは10本足だけどヤドカリの仲間は8本足で分類上では雲と近いということらしい。あ、ヤドカリはね。ケイタ君、 Google ホーム買ったけどいまいち役に立たない。あ、うち Amazon エコーがおるけど、まあ天気聞いたり地震があった時の情報を教えてくれたり、あとはウェザーニュースを見てるぐらいかな。お散歩さん、猫科じゃなくて猫目犬科でしたね。確かに実際犬と猫の違いって説明してみろって言われると困る気がする。犬はな、犬はワン、猫はニャンじゃない。
違い、
違い。
犬はなんかこうベタベタしてくるけど猫は
ツンデレ。
ツンデレ、
ツンデレ。犬はあの人に懐くけど猫は人を懐かせようとするよね。
へえ、それ自分の言葉。
うん、いや、そんな感じがしない。
何、振り回されてるってこと。
猫はね。アウちゃん、猫目って昔は 食肉目って言ってました。あ、肉食うから。さんぽさん、うちではアエフハンおはようって言うと部屋の電気をつけて天気予報とニュースを読んでくれるようにしている。あ、そういう設定しとかないとダメだよね。ジミーちゃん、犬と猫の違いはお座りができるかできないか、待てができるかできないか、取って声ができるかできないか、ツンデレかどうか。ケイタ君、電気ショック式の目覚まし作ってあげようか、だって。
結構です。
永遠の眠りにつく可能性があるけど。
恐ろしい、やめてくれ。
サンポさん、 Google
どこまで
か、どこかが AI で画像から識別できる実験してるって話ありましたね。今の Google でできたんじゃなかったっけ。Google レンズだったかやな。あ、 Google レンズ違うな。 なんとかっていうサービス、写真撮るとなんか似たもの探してきてくれるってやつだね。ジミーちゃん、ミッタンが猫科だと言った。あ、僕言った、言ったかも。お散歩さんは猫科、お散歩さんワンとかにワンとかニューって鳴くカエルもいるよ。カエル？ワンって鳴くカエル？
ケンちゃん、ケンちゃんじゃない、
ケンちゃん、ケンちゃん、ケンちゃん、どこのケンちゃん？ゆすみさん、そうか、今はもう食肉目と言わないんだ。うちの時点はまだ食肉目、最近変わったってことかな。ジミちゃん、ケータンがいないから確かめられないや。あ、ワンとかニューって鳴くカエル。ワンってカエル。お散歩さん、そういえば国鉄時代に作られた目覚まし、強制的に体を起こす、風船を膨らます目覚ましはどうですか？市販されているはずです。高いけど。ああ、布団の下に敷くやつね。空気で膨らませて体をこう傾けて起こすってやつね。
ああ、あの電車の車掌さんじゃなくて運転手さんが、あの仮眠取る時のやつ。
そうそうそうそうそうそう。ケータ君、ケーキを半分食べたら気持ち悪い。もしかしてホール食ってる？ホール、ケーキ半分食ったら胃がもたれそうですね。
でもいいよね、食い倒れる幸せ。
食い倒れたい。
食い倒れたい、あの元気な時だったらね。胃が元気だったら、お腹が元気だったらいいんだけど。したいしたい。
あ、やっぱりホール半分食ったんだ、すげえ。
ホールもさ、いろんな大きさのホールがあるじゃない。
ああ、まあね、確かに。
何人前のホールか。
お散歩さん、ネバタ、ネバタ、ネバタゴガエル？ん？でもお散歩さん、この URL カエルのリンクじゃないぞ。なんか違うページが出てくる。URL が違うような気がする。ケイタ君、もうすぐ僕の誕生日、おめでとう。
え、本当？
ケイタ君1月2日2号の誕生日。こちらもおめでとう。イクラムさん、今日お好み焼き食べ放題で撃沈しました。ホール食いいですね。お好み焼き食べ放題。どんだけ食えるんだ。でも僕結構食えるかも、お好み焼き。
私も結構食べるかも。で、後でお腹痛いって泣くんだけど。
ツイッターのコメントは読める？だいぶ間違えたけど。
読める。
お願いします。
21日の、はい、21日の金曜日お休みだったんで、21日のところからでいいかな。
うん、いいよ。
チュリーちゃんが1788回拝聴、週末に美容院で仕上がったスキちゃんと会ったみっちゃんは何と言ったのか報告願います。
はい、ありがとうございます。可愛くなってたよ。
それなんかおちょくって言っとる。
いや。思った以上にあの短かった。毛先がピッピカピってしてるのはいいかもな。
ピッピカピピッピカピ。あの切るつもりで言ってないのにめっちゃ切って帰ってきたという。何その 自分がしたいと思ってその見つけた髪型を持って握りしめて美容院に行って、うん、美容院でどうす今日どうしますって言われて、うん、あんまり切りたくないけどパーマかけたい、あの髪の毛伸びて肩に当たって跳ねるようになったっけって言って、じゃあかければいいんだねって、それとカラーって言っとったんだけど、何気にあちなみにこんな髪型にしたいんよって言って写真見せたら、ちょっとこれは切らずにはできんよ、この髪型は思いっきり切らんとできんよ、どうするとかっていう話になって切るって言って、言っとくけどすごい切るよ、うん、いい切るって言ってめっちゃ切ったあの前よりだいぶ短くなったけどなんか短いけどええ感じに仕上げてもらってね、
うん、
あの単発嫌いのみっつぁんがいいんじゃないって言ったんで、
うん、
よしと思ってますけど
はい、ありがとうございます、
はい、
その前にね、
はい、ありがとうございます。うん、
その前にね、ちょっと待って、
飛んどるいっぱいあって見逃しとる、そもそもみっつぁんが挙げたニュースすらも見つけられてないけ、
あ、今ガンちゃんの書き込みがあったのに消しちゃったよ、ちょっと待ってどこだったかな、だいぶ遡ったよな、んシーサーにあげた後にガンちゃんが秋葉原の天太郎で懐かしい皆さんと飲んでます、飲み放題なのでビールがアサヒスーパードライ生、日本酒冷やが豪快なの、ん、豪快なのが残念なところ、ん、豪快なのが残念なところ、安いけどね、でビールとお酒の写真が上がってましたよ。
懐かしい皆さんってどこの皆さんなんだろう、
分かんない、そこは分からない
それは分からんのだね、
あ、ハッシュタグにね、バレラジ
どっかのポッドキャストさん
かな多分、はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。そんなガンちゃんが昨日拝聴したポッドキャストっていうことでうちのも聞いてくれてないよ、
いや書いてあるよ、
あれ
空海1788回でしょ、
あ、もうねアルファベットで書いてあるけど見えんかった、ありがとうございます
何英語は見ないことにする
、うん、ちょっと英語が入ってこないですねありがとうございます。ジミちゃん、今日のおやついただいたさつまいも安納芋で焼き芋、しっとり柔らか系の仕上がりですということで、おいしそ う,
そうありがとうございます、
いいな焼き芋、ストーブ出さんけ焼き芋ができんな、
そうだねストーブがいるね
はい、ありがとうございます。なりちゃんさんがこんばんは、お疲れ様です、今日は暑かったですね、車のエアコンをつけてしまいました、年末なのにこの暑さどうかしてますね、え、22日暑かった、土曜日だよね、あったかかった、
うんうんうん、
暖かかった、
昼間は確かに、
ね、暖かかったですね、17度ぐらいまで上がりましたもんね、
こっちの方もね、はい、ありがとうございます、
うん、ありがとうございます。シロフさん、遅れに遅ればせながらの配信ということで、第26回ブラジルグランプリのお話ということでポッドキャストを上げておられますね、
はい、お疲れ様でした、
はい、ありがとうございます。それからジミーちゃん、家事のお供にリステンナウということで、今日ですねイブの午前中に聞いてくれてますね、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。それからジミーちゃん写真あげてます、かわいい、あの三毛猫のもこの子がもみじ
かな、
さくらもみじちゃん、さくらちゃんどっちだったっけ、なんかえらい声とるね料理狙ってますね
なんかすごいクリスマスになってる。
ジミー家
食卓が
ジミー家のこれお家のあれえらい旺盛だね。すごーい、
すごーい、
おしゃれな ご家庭ですね。
ナゲットが皿いっぱいに持ってあるで、ね、
これは多分ねケンタッキーだと思うよ。なんか今日ケンタッキーに行っとったっけ、
う
ん、
あ、なるほどね。はい、ありがとうございます。
いいね。ありがとうございます。コメントは以上です。
はい、ありがとうございました。
あ、もみじなんだな、もみちゃん、もんちゃん、
お好み焼きないでようになるな。ケイタ君ケーキ3連続え3日連続で食べてた。
意外に食べるんだ。
いくらのさんおめでとうございますですね。あうちゃん猫目は学名だとなんとかだから食肉の方が意味的に近いんだけど日本の学会で猫目に決めたみたい。うーん、ケイタ君好きちゃんかわいいよ。あ、バイミッタンか。そういうことか。お散歩さん
見てないじゃん。そもそも
お散歩さんツイキャスだから
からだとだよ。
ツイキャスからだとかなの入ったリンクはうまく飛べないのかな。あ、なんか鳴き声が聞こえるんだ。で改めて URL をつけてくれてる。あ、ここでカエルの声が聞こえるのね。
あ、
音声ファイルがダウンロードでき
る。そこの話、うーん、
タゴガエル。スキちゃん坊主って聞いた。
違うよ。坊主じゃないけど。
安納芋って種子島って聞いてる、
ね。あっちの方だよね。
わかんない。ジミーちゃん焼き芋美味しかったよ。けまだ芋残ってるから楽しみ。
なんか芋残ってるから送ってあげようかって言うかと思ったのに。
その後散歩さんが URL つけてくれてるけど声だけなら猫確定にゃーと鳴く飼えるっていう YouTube のリンクの Yahoo 映像トピックスの記事ですよ。これにゃーって鳴くんだ、うん、ジミちゃん安納芋鹿児島から送られたとしか分かりません。もみじデブ猫です。あ、三毛猫じゃんね。ケイタ君安納芋って言えば種子島が有名。お散歩さんケーキ食べたくなってきた。コンビニ行こうかな。いいんじゃない。てなとこですかね。
うん、
はい、でまあ土曜日にスキちゃんとこでクリスマスして、あ、じゃない。金曜日にクリスマスをして土曜日曜と鳥取へ行ってきて、このアートワーク鳥取花回廊というところのねイルミネーション見てきましたね。なかなか綺麗だったね。
うん、テンションが上がりましたね。
うん、花火も550
広いし、
あっという間に終わったけどね。
え、ああオンみたいなちょっとあれだったね。一
瞬始まりはさあこれから始めるよっていう感じの花火が上がって、あ、始まる始まると思って見てたんだけど、いつの間にか勝手に終わってしまってたというね。
勝手にって、うん、
いや普通だって終わりなんか大きいのボーンって上げて終わりっていう感じじゃない。なんかそんな感じじゃなかったか、
まあね。うん、ただ私たちが行った22日の夜の花火はちょっと雨が降ってて
もう終わりみたいな感じだったんですけど、うん、23日に行かれた方インスタグラムで見つけたんですけど花火がめっちゃ綺麗でしたよ、うん、あれと思って
あの風がなかったんで煙が残ってて途中から花火が見えにくくなったよね、
うん、
やっぱある程度
風が、もしよかったら、うん、
煙が逃げてくれないとね、
はい、
はい、ケイタ君はケーキが余ってます。ジミンちゃんはケンタッキーフライドチキン余ってます。スキちゃん食べにおいでだって
ちょっと私はいけませんケンタッキーはもうダメです。
しばらくいい？
ずっとお腹が痛いので、そのそもそも今回みっちゃんと一緒にクリスマスしたりとかするさなかお腹が痛いお腹が痛いってずっと言いながらものを食べていたんでね。
鶏も食ったしカニも食ったし
そうで、ね、食べるくせにしょっちゅうトイレ行ってましたもんね。トイレトイレ
確かにね、
トイレ。
あ、小暮さんシャンパン抜くので一旦離脱。あ、もう終わりますよ。
おさようなら。いいね、クリスマス過ごしてください。ゆっくり
豪勢にシャンパンあげてくださいね。はい、以上空海 IT ニュース1789回、12月24日でした。お届けしたのは、
明日が最終日、
明後日が最終日こと、
あと2日、今年もあと2回ですよ。元気でね、好きちゃんと。
はい、年末は、明日明後日で、一応終わりですので、よろしくお願いします。のみつあんでした。それではまた明日、良いクリスマスを。三四
ただものだんだん。すごいな、もう
しっかりクリスマス、
正月が来る、
楽しんでね。正月も来るよ。
お掃除がせんとこんよ、みっちゃん。お正月。
じゃあ僕何年も正月来てないや。
そうだね。そうだね。
待つ。 for it on the IT news.